なあなあ、うちと一緒にボードゲームしまへん？ほらぼど。
はい、始まりました、ほらぼど。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあだこうだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ジュパミです。
ナスマスです。
イエーイ。はい、ということで今回は第514夜でございます。今回がボードゲームエキスポジャパン、
おー、
直前でございますね。
はい。
お二人行かれるんですよね、ノスモスさんもチュパミさんも。
行きますよ、私も。
おー。
行くよ。
じゃあ早速その話してください。
あ、やっちゃっていいですか？
ええ。
BGBE ことボードゲームビジネスエキスポジャパン。
あ、そうや。ビジネスエキスポジャパン。これも正式名称ほんとすぐ忘れますけど。
ボードゲームビジネスエキスポジャパンということで、主催は妄想ゲームズのヒロさんという方が行ってます。
そうですね。もうほらほどにも幾度と出ていただいているヒロさん。
はい。インテックス大阪にて開かれるんですけど、
うん、
3月23、24、両日。
あらあら、じゃあもうこれが配信されてる翌日、翌々日ほどには。
で、13時から17時なんですけど、
うん、
ビジネスタイムというものが。
ビジネスタイム、おー、そうですよね。これだから一般入場は13時からなんですね。
そうですね。
うんうん。
で、ビジネスタイムとして、まあ、ビジネスの交流目的とした入場は11時から13時の間にあります。
そうなんですよね。このイベントがですね、まあ、要はゲームマーケット大阪の代替えというわけでもなく、
そうなんですよ。
西日本最大級の販売とビジネス交流ができる日本国内初のボードゲームイベントというふうに銘打ってね。
うん。ゲームマーケットの場合だと、ブースで立ってたら、突然まあ、外国人の人にこう話しかけられて、
何それそんななんか通例みたいなのないでしょ。
いや、ありますあります。
お前かチュパミはみ
たいな。いや、そうですそうです、あ、そうですけどって言ったら、はい、お前のゲーム売らせろって。
そんな言ってくるのモアイティアスさんぐらいよ。
いや、そんなことないですよ。
あの人すぐに話しかけてくるけど、しかも最近達者でね、なんか日本語も上手になってますけど
そうですね。
それ以外ではなかなかないでしょ。
いやいや、いろんな国の方が声かけてくれます。
あ、本当ですか。いや、グローバルになりましたね、コロナも。開けて、
で、それで、まあ、そういう感じで、まあ、ざっくばらんな感じだったものを、
うん、
ビジネスタイムという設けることで、ちゃんと話ができる場っていうのを作っているっていうのが、この。
ちゃんと話ができる。
そうそうそう。
なるほどね。その時間をもう通っちゃうぞという。
そうです、そうです。
これ以前にスゴロク屋さんが自身のブーススペースでね、
はい、
そういった交渉時間みたいなのを設けるっていうのはありましたけど、
うんうん、
あれがもうこの大型イベントの区切られた時間を完全にそういう風に扱うという。
うん、そうですね。
今後につなげようということですね。
で、まあ、それ以外にも、出店者同士の交流とかもね、できることがあると思うので、まあ、一緒になんか作りましょう、みたいな感じになったりとか、するかもしれないですよね。
そうです、なるほどね。
で、あと、まあ、出店企業についてなんですけど、海外の企業さんは、台湾と韓国と、あとシンガポールの方が、来られるそうなので、
はい、うんうん、
ビジネスチャンスがあるかもしれない、
ね。お、待って、ヨーロッパ周りは？
ヨーロッパ周りは、未知数。
あ、どうなるんや、これ。
わからない。
どうい
や、でももちろんね、お客さんとして来られる可能性はあるんですけれども、
うんうん、
まあ、出店者の方に関してはアジアの方が多いですね。
そうなのか、このイベント、まあ、初ですからね。
そうですね。
まあ、正直、蓋開けてみるまでどうなるかわからないね、野島さん。
そうですね。ゲームマーケットで、もう外国の方に話しかけられた段階で、テンパってしまって。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
これ売ってくれよって言って。いや、これは、セルローであってもう完売してるんですよってノスモさんが一生懸命言ってるのに、いいから売ってくれよってね、ノスゲもあるある、
モテ今日買えるねんって、
ノスゲもあるあるですよ。
でもね、結構やっぱりそういう方、そういうサークルさん多いと思うんですよ、
うん、
もう販売してるのに必死なのに交渉もしなあかんって、ね、
う
ん、ちょっと難しいんですけど、
う
ん、分けてくれたらちょっとねゆとりもあるし、お客さんがまだ並ぶ前っていうのって時間的にはゆったりしてるんじゃないかなと思ったら交流もできるし、
うん、
自分から売り込みに行くっていうのもできる時間が取れるってちょっといいなと思いますね。
あ、そうですよね、うん、個人サークルが売り込みに行くって結構ハードルなんですけど、
うん、
その11時から13時の間やったら話しかけても OK な雰囲気が出るでしょう、
う
ん、多分。
そうですよね、結構なんかイラスト ストレーターさんとか、うん、そういうボードゲーム制作の間でもデザイナーさんとイラストレーターさんの交流とかができるんじゃないかなって私の中のね勝手な想像ですけども、はい、
ちょっとやってみますよ
ね。
私はやって
そうですね。千葉さんはもう売れっ子のイラストレーターさんとして、は
い、売れてない。
いや逆に言ったらわざわざ行くんですか、そういうリターンをちゃんとね、
そうですね、
手に入れて戻ってきてください。
どうなるかちょっとね、ご応募見たいということで。
そうですね。
ノースモーさんも急に行くとか言い出して。
私は一般参加なんでね、ただただ楽しみに。
あれじゃあノースモーさんは13時以降ってことですか？
そうなんですよ。私は今回急に行くことになったんで、もうただただ皆さんとお話をしに行くという。
ああ、そうですね。
そう。あとは、まあ、普段からボードゲームグッズとか作ってるから、ちょっとそういうアイディアを他のサークルさんとお話できたらいいなとか。
ああ、面白そうですね。
でもホラボト収録を代わりにしてきてもらえるんだったら、11時から入れますよ。
あ、それだ。
私もみは、そのヒロさんから招待を受けていたんですけれども、はい、ちょうど予定がね、どうしても開けられなくて、うんうん、まあ、今回泣く泣く我慢するので、
はい、
ノスモさん代わりにやってくれるなら。会場インタビュー。
会場インタビュー。ぜひぜひ。しかもあのブースはね、150ブースもあるんですよ。で、
150ブース。
その中で企業出店が55ブースなんですよ。つまり3分の1。
あ、そうですね。なんか GP さんも含めて、もう大型出版会社が軒並み出るんでしょ？
そうなんです。
そもそもチュパミさんは何しに行くの？
私はですね、仕事につながるものがあるかなっていうのと、あと、
出店は？
Bカフェから、私のアート担当したゲームが出ます。
あ、何ですか？
甲骨の豚っていうマーダーミステリーです。
甲骨の
嘘みたいですよ。甲骨の豚っていうマーダーミステリーのアートを手掛けたの。
そうなんです。あの、それもね、また、はい、SM マーダーミステリーです。
SM って何の略ですか？
え、佐渡と窓。
窓って何？
窓。
窓。鼻詰まってる。
そう、私若干。
え、もう本当に SM やん。
アダルトではないんですか？アダルト枠じゃないんですか？
イラスト的にアダルトではないので、アダルトではないという判断に。
まあでも、これ、ノスモさんもうお察しの通り、
はい、
なぜ、スブタさんが作ったそのマーダーミステリーがグループ SNE から出てないかっていうと、やっぱりそのテーマ性。
そうですね。
尖ってるってことですね、
うん。
そう、だからやっぱアダルティックなマーダーミステリーってなかなか触れることってないですけど、うんうんうん、この機会にね。
そうですね。
そうなんです。しかもね、今回のマーダーミステリーはですよ、4人プレイ で60分で終わるんですよ。はい、なんですけど、結構あの深いロールプレイがまた面白いんですよね。
あ、
なるほどね。
で、あの、
SM 城とかになるのかな、
うん、そうなんです。キャラクターは、4人中3人が SM 嬢です。
おー、すごい。
で、もう一人は、店長の豚です。
お客さんじゃないよね。
違います。
ブヒブヒって言う人はいないよね。なるほど。
はい。まあでもブヒブヒはね、もしかしたらなんかね、あるかもしれないですね。まあちょっとあの、これ以上言うとネタバレになっちゃうんで。
そうですね。
なるほど。そちらが、ブース番号が。
はい。ブース番号は、E-15 ですね。
E-15。
はい。
そちらの B カフェブースにて、
はい。
頒布ということですね。
はい。
これちなみにゲームマーケット春では頒布ない。
頒布あります。
おー、なるほど。じゃあ先行頒布ですね、これ。
そうですね。
あー、あれらしいですよ。T 斉藤さん、ブレインブレインゲームズも、
はい、
ゲームマ春に先駆けて、今回のビジネスエキスポジャパンで頒布されるらしくて。
うん、へ
ぇ、新作情報あんまねえなと思ってたら、案外ね、土壇場になってみんながね、ゲームマ春よりこちらに間に合ったぞみたいなのがいくつかあるっぽいので。
うん、あ、じゃあちょっと他の人よりも先駆けて新作が手に入るチャンス。
そうですよ。フォアシュピールも待ち構えてますけれども、まあそういったところで、ぜひぜひ購入して遊んでみていただきたい。まあ参加される方もね、
そうですね、
ぜひ13時から、しかも2日間もあるでしょ、
うん、
そうなんです。
で、2日間本当にお客さん来るんですかっていう話なんですよね。で、これが一番怯えてますけど。
私有もできるんですよね。
そうですね。
うん、結構私有ができ
る。入場料は？
入場料。
入場料って聞いたことない。
入場料ですか？
入場料って聞いたことないですか？
入場料はですね、1500円2日投資券となってます。
おー、じゃあ比較的まだお優しい。
そうですね。
ノスモさんも日曜日はいらっしゃるんですか？
もう土日両方行こうと思って。
ああ、もう超暇人。多分めちゃめちゃやることなくて、ブラーってすることなんで。座るとこあるかな。
いや、でもね、関西には知り合いも多いですし。
ああ、なんか関東にはいないみたいな言い方します。滝沢さん聞いてます？
主人が使ってる。国馬公募さんも出てるんですよ。
ああ、そうですね。
だから
ね、
なんだったら国馬公募さんのブース
も。ああ、そういや、後ろ向きラジオの田辺さんもね、行くということだったので。はい。まあ、ボードゲーム界隈の方も集合ということですから、皆さんで盛り上げてきてください。
はい。
はい、ということでした、はい。まあね、ボードゲームビジネスエキスポジャパンの話をダラダラとしてしまいましたけど、
はい、
もみさんいかんのにこんなにね。 ヒロさんのために
そうですね、
言っております、あーだこうだ言っておりますけれども、
はい、
この番組は、
はい、
ボードゲームと、
はい、
映像作品を紹介する番組でございますから、ここからねこの通常回としては本番となります。もしかしたらさっきまでの全部カットされてるかもしれない、ということですが、今回の特集はもうビジネスエキスポジャパン全く関係ありませんが、第4四半期おすすめゲーム紹介でございます。
あー、
どうした急に元気なくなったけど
、
もうお役ごめんみたいな、そんなことないんですよ、まあ皆さんね、昨今一般流通品だけで考えても1ヶ月間で20作品30作品出てるわけですよ、この日本国内で、
うん、
もう正直どれ買えばいいかわからない、
うん、
って人も多いと思います。まあ、結果今後出る新作ばかりに目が行ってしまって、うん、発売された良作が埋もれてしまいがちですよね。
そうですね、
そこで今回は1月から3月の第4四半期に購入したものの中から、これは今から買っても損はないよと、
お
ーゲーム界で見かけたらぜひ遊んでみてほしいと、
うんうん、
おー、そうもみさんが思う作品をピックアップして紹介しようということなんですね。
はい、
はい、ということですが、今実はもう目の前に10作品、
うん、
机の上に並んでおりますけれども、
すごい、
うん、
これがですね、この1月から3月にかけて私が購入したものの中でのおすすめでございます。
あ、
この中で1位のもの、
はいはい、
個人的1位のものを見事お二人が当てられたら、
はい、
この後の私のプレゼンから推理して、
うん、
当てることができればスイーツ獲得です。
そんなご褒美が待ってるなんて。
そうなんですよ。
頑張るよ。
さっき近くのコンビニで買ってきました。この寒い中ね、ダッシュしてね、買ってきましたけれども。
めちゃめちゃ大きいセガマスク言います、ね。
はい、ではまずはノースモンさんからですね。
はい。
これなんですか、これ気になるというものをぜひ選んでください。
イラストからしてこれですね。
あ、これはコスモクトパスですね。
コスモクトパス。
そうですよ、これコスモオクトパスと書いてコスモクトパスです。
タコなんだ。
そう、タコことクトゥルフですね。
クトゥルフなんだ。
はい、クトゥルフをテーマとしたものでございます。あれ、ちょっともうノスモさん最近のゲーム事情知らないの、もうこれもうツイッター X 界隈でね、あたらね出てきてますもんね、評判ですよね。
そうなんだ。
チパムさんやりました？
いや、まだやってないです。
全然やってないやん、最近ゲーム。
やってないよ。
誘っても全然けえへんで。
いやいや、いくつかはやりましたよ、ちゃんと。
あ、ほ
んと？
でもこのコスモオクトパスはですね、
うん、
カード効果バッキバキのエンジンビルド&ハンドマネジメントとなっておりまして、パークスとかキングスウッドなどを手掛けたヘンリー・オーデュボン作なんですね。
いや、ちょうど良さそうですね。
はい。こちらは、界隈では宝石のきらめき足すイスタンブール割る2みたいな。
そんな
ね、めちゃめちゃハードル上がるでしょ。
いや、だってハンバーグとエビフライみたいなもんですよ。
ビッグボーイや。ビッグボーイの黄金セット。
半エビ。
まあ、そうそう、だから私もそれで、めちゃめちゃハードル上がって、
うん、
で、買って遊んだんですけど、まあ面白いこれ。
おぉ、
面白いですけど、まあちょっとカード能力のシナジーがかなり強いんで、
うんうん、
ボードゲーム初心者向けではないんですけど、非常に充足感の高いもので、さらにダイナミックにこうエンジンがガツンガツン発動していって、もう最終的に自分のパワーがガツンと上がって一気に逆転するみたいな、そういったところがね、このゲームの面白いところですね。
うんうん、
えらいこっちゃ。いや、これは多分面白いでしょ。
しかもこの見た目見てください、これ。もう中にクトゥルフの巨大フィギュアが。
触手が、触
手が。触手を8本集めたら勝ち
だ。これ、これ、いらんから。
で、自分たちはこの信者となって、献身的にアピールして、はい、最も信者として活躍した人が、まあ、クトゥルフの第一人者、まあ、要は認められて、勝利ということなんですね。
いや、でもクトゥルフは多分人間のことは虫けらとしか思ってないですよ。
と思うでしょ、
うん、
これね、ルールとして面白いのが、次の手番の人の方に、このタコさんの向きをそっち向けてあげなきゃいけないっていうルールになっていて、で、こっちを見てるってなったら自分の手番なんですよ。
そうなんですね。深淵から。
そう、こっちを覗いているよということなんですね。うんうん、
はい、
ルール的にはシンプルめなんですけど、うん、実際には90分、まあ、中型級の重さなので、ぜひですね、まあ、時間をとって、じっくり遊んでいただきたいなと思います。うん、まあ、1回目はどうしてもね、コツをつかむのに時間かかるというか、癖があるんですけど、2回目やりたいって、私ももう4回、5回やってますけど、うん、まだまだやりたいぐらいリプレイ性が高いですね。
これ、しかもたった10分でルール説明完了って。
あ、これ、そう書いてるでしょ、このボックスの後ろに。うん、はい、これは嘘です。
あ、やっぱり。
絶対に無理です。これスーパー早口で言っても無理でした。
おみさん、
あれは書いたんでしょうね、これね。びっくりしましたね。というコスモクトパスですね。はい。はい、ではどんどん行きましょう。
はい。ですね、私はメタ的情報を得ているのです。
よ
っ。これがめちゃめちゃ面白かったって、ボードゲーム界の途中に聞こえてきたことがあるんですよ。
はいはいはい。
それは、これだ！フィンカ。
フィンカ。確かに、チュパミさんも参加したオープン会で私遊んでましたね、フィンカ。
うん、これが面白かったのよ。
まあ、そもそも気づいていると思いますけど、フィンカは新作じゃないやと。
あれ、
ね、あれ ?1 月から3月までで、ね、私言いましたね。買ったやつって言いましたから、はい、新作とは言っていないんですけれども、うん、このフィンカ、これ、ノスモさん遊びましたよね。
遊びました。
めちゃめちゃ良かったですよね。
めちゃめちゃ良かったです。
こちらはですね、昔からバネストさんで定期的に入荷している隠れた名作、
うんうん、
というのもこのゲームドイツ年間ゲーム大賞2009年のノミネート作品なんです、
うんうん、
で一部ではその年にドミニオンがなければ大賞だったのではないかと言われて、そうなんですよ、対抗馬が強すぎたんですよ。
あ、
パンデミックとドミニオン、そしてフィンカーの3本仕立てだったんですよ。でもしそっちなかったらこれだったんじゃないかと言われてて、うんうん、でバネストさんで定期的に入ってるから、なんだそんな言うなら面白いんかなと、
うんうんうん、
試しに買ってみて、うん、遊んだら本当後悔しましたね。これまで遊んでなかった、買ってなかったことを後悔しました。
そこまで言わしめたる、
はい、もうまずこのボックスアートね、いいよね、味わい深くて。
そうですね、
やっぱ当時の、これ発売されたのは2008年なんですけれども、はい、もうおじさんとおばさんとおじさんとロバ。しかもどれも主張してない。
フルーツ
だね。何が伝えたいかわからないこの渋めのアート。
あー、でも古き良きボードゲームのパッケージそのものですよね。
いや、いいですよ。私こういうの大好きなんですよ。むしろこういうのもっと出てほしいんですよね、今もね、
うんうん。
で、実際にゲームはですね、マンカラです、マンカラ。で、かなりシンプルですよね。
うん、そうなんですよ。
このロンデル状になったマスを時計回りぐるぐる回るだけなんですよ。で、自分がいるマスに一体何個コマがあるかによって歩数が決まるし、自分が今から移動した先に何個コマがあるかによってもらえるフルーツが変わるんですよ。で、そのフルーツを取って各地に届けていく。で、届けたらその分点数がもらえるよという。
うん。
まあ、これ私たちの大好きな果物集め。
うんうん。
あれにまあ似ているところもあるんですけど、私が一番伝えたいのはバースト要素なんですよ。
あ、
これだいぶグロいバースト入ってますね。
そうですね。集めすぎちゃうと、みたいな感じでね。
リソースを集めた時に、サプライにもう残ってない場合は、全プレイヤーがそのリソース没収となるんですよ。
ひどい。
で、そっから自分が欲しい分取るんですよ。
大貧縮ですよね。
大貧縮。
普通はなんか何か代わりのもので代用してくださいっていうやつ。
それ今の時代です。
そう。
やっぱり2008年ともなれば、うん、もうそういったインタラクション、きつめのね、インタラクション、もうほぼマルチやんけみたいな攻撃性があるんですけど、そこもね、はい、含めて、いや、熱いんですよ。うん、で、まあ、そういうのかいくぐって、各地に届けた時にうまくいって、で、またセットコレクションもね、うん、狙いがわかるようになってるんで、うん、あのプレイヤーあれ狙ってるのは塞ぎに行ったろみたいな。
うんうんう
ん、なんですか、今の時代だったらもうぬるくてぬるくてみたいなところに一矢報いる。さすがコンスタントに売れてるだけあって、非常に良作、
うんうん。
今となってももうがっつり、ちゃんと楽しめる、いいゲームなので、うん、ぜひね、まだやったことない人とかね、持ってない人は、買っておけばこれもう今後もヘビロテですよね。
うん、そうですね。もう初心者の人からヘビーユーザーの人まで、みんな楽しい。
うん、
ルールもわかりやすいみたいな感じで、うん、もう、ゲーム界では多分引っ張りだこですね。
そうですね、
うん、
はい、では続いてノスモンさん、また選んでください。
あー、気になるのはこれ。
あ、
かわいいパッケージ。
かわいいですね。しかもこれはもうゾッホの、
ゾッホ
キッズ向け。
おー、ゾッ
ホのキッズ。
X で見た、
X で見たでしょ。
うん、かわいいと思った。
動画でね、流れてきて、うわ面白そうって思って、う
ん、か
わ
いい。
これ美味しい野菜というゲームなんですね。
あー、かわいい。
これはですね、チーズのお城や大きさ比べでおなじみのベルンハルト・ベーバー作のメモリー&アクションゲームとなっておりまして、 この立体型の傾斜のついたですねボックス状で、
うんうん、
ビー玉を転がすんですよ、
はい、
コロコロコロって出して、
うんうん、
でボックス内に穴が開いてるんで、
はいはい、
そこに転がっていくとですねパコッつってひっくり返るんですね、タイルが。で、ひっくり返って穴にストンって入る。
あ、
で、ひっくり返った結果見えたやつが何ですかっていう、これで神経衰弱をやるんですね。
覚えとくと、
そうなんです。で、これで揃えるとゲットできるし、うん、失敗しちゃうとペナルティがあるよということで、
あ、
まあこのゲーム、めちゃめちゃルール的にはシンプル、もちろん子供も遊べるようになっているんですけど、
うん、
やっぱこのままならなさなんですよね。
うんうん、
と、あと見た目のキャッチーさ。
うん、いや、ほんまに全プレイヤーやろ、みたいな。それぞれの道路があるなんて可愛すぎでしょ。
うん、
そうなんです。というところではお子さんとも遊べますし、大人同士でも、うん、うわこの感覚懐かしいっていう、
うんうん、
ビー玉転がして当てたりとかね、
うん、
まあ当時やっていたものに近いプリミティブな遊び応えが用意されていますので、
うん、
ぜひぜひ遊んでみてほしいですね。
映えそう。
映えるでしょ。
映えそう。
ただ10分もしたらもうすぐお腹いっぱいになります。やっぱこういうのはね、もうその瞬間ですからね。
うん、
はい、では続いて、チパメさん。
はい。ブラックフライデー。
あ、ブラックフライデー。
いや、これモピさんあんまり好きそうじゃないかも。
なんで？あ、やったことあるんですか？
いや、これ株でしょ、多分。
おー、やったことないやん。噛んで言ってましたね。
ないけど、ブラックフライデー言うたらそれでしょ。
あ、なるほどね。あ、そういえばチパメさん最近ね、株いろいろと。
株は手出してないです。
お、そうなんですか？
もう手出すには遅すぎる。
いろいろね、知識を得て。
そうです。
人稼ぎしようとしてますもんね。
いや、ほんまに、へへへ。
はい、こちら、はい、ブラックフライデーはですね、フリードマンフリーゼの名作、その新版になるんですね。はい。これはもちぱみさんの言う通り、ゴリッゴリの株ゲーでございまして、その発売された当時はですね、うん、
はい、
もう、そこらかしこのゲーム界がブラックフライで遊んでたぐらいに、実は著名な作品となっています。で、コンパクトながら株取引の再現度が高い。
うん、
そしてそれを良作なゲームとして昇華しているのがさすがのフリーゼなんですね。吸盤に比べるとよりルールが洗練されているらしいんですけれども、それでも初心者にはトリッキーなシステムがまあ入ってるので、
うん、
まあさらに言えばルールブックのライティングもちょっとね回りくどいということで、ハードルは高い。
うん、
ハードル高い。とはいえボードゲームフリークな方には満足してもらえるしっかりと組み上げられたゲーム性なので、がっつり重厚感のあるボードゲームやりたいな、うん、なんて日にはね激しくおすすめ。それがブラックフライデーですね。
うん、
あ、このボード見ただけでももう何がないんやらって感じじゃないですか。
いやでもなんか、うん、あのほんまに株式とあと金相場とかも、
そうなんですよ、
あるんですね。
ま
あ、
このゲームの特徴としては、はい、一度金にしてしまうと、うん、もう換金できなくなるんですね。はい、で金の価値っていうのはガシガシ上がっていって、
うん、
で株っていうのは上がったり下がったりするから、
うんうんうん、
株で儲けた金を金に変えて、で金を寝かしつつさらに残った金で株を買ってまたそれで儲けてみたいなのを競争していくんですよ。
あ、リアリティ。
でも他のプレイヤーの行動によって自分の株が下げられたり、持ち株下げられたり、もうそういったところで戦線恐々。この前もルーシーさん早く殴りそうになりました。やめろ
リアルファイティングがね。
という熱い株ゲーとしてはまあこれ以上のものはないんじゃないかなという、
うん、
はい、そんなフリードマンフリーゼの名作ブラックフライデーでございます。はい、ではどんどん行きましょう。ノスモさん続いて、
じゃあキウイ、キウイじゃない、キューズ、キューズの王様。
あ、全然言えてない。これはキューイズの王様ですね。
キューイズ
で、これダジャレです。さっきのコスモクトパスと一緒、クイズの王様です。
なるほど、
クイズがキューイになってるんですね。
なるほど、
はい。あ、これ遊んでないですか？
遊んでないです。
こりゃいいよ、ほんと。びっくりしますよ。
クイズゲームなんです
ね。あ、そうなんです。こちらはですね、あの、ノスモさんが大好きなボタニクやジャイプルを手掛けたゲームデザイナー3人による合作。かなりシンプルなクイズゲームなんですね。例えばですね、メキシコ合衆国は？トーゴ共和国は？スイス連邦は？犬の飼育に税金を課している。国土面積が1104051平方キロである。世界一のドライソーセージ輸出国である。という風に6つのワード、この組み合わせによって9つの回答が用意されているんですよ。この9つの組み合わせのうち正解は1つだけあります。 例えばこの中の正解はスイス連邦は犬の飼育に税金を貸しているなんですね。まあ、ちなみに今言ってるのはこれネタバレにはならなくて箱の裏に書いてあるので実際の内容には入ってないんですけれども、うん、この答え以外を選んでいかなきゃいけない。
あ、選ぶ。
間違いをどんどんと選んでいかなきゃいけないという。
そうなんだ。
まあ、そういったチーム戦になっています
。
で、後ろになれば後ろになるほど得点が上がっていく。これがもう洗面器芸になってまして、途中でもう降りるってこともできるんですよ。
あ、
もうここまでは分かったけど、ちょっと答えどっちか分かんない、危ないからやめとくっていうこともできるんで、どこまで我慢できますかっていうチーム戦になるんですね。
あー、なるほど。うーん、面白
い。こういったゲーム、まあ、同人創作ゲームであればいくつかありますけど、うん、やっぱり海外から入って、しかもこれスゴロク屋さんがね、
うん、
わざわざカルチャライズ、うん、ローカライズされているので、もう非常に良質、
うんうん、
でこれはね、何回遊んでも面白い。で、組み合わせもランダム、まあ、それぞれのカテゴリーごとでランダムになっていますんで、うん、一周してもまたもう一回別の組み合わせでできるようになっていますから、リプレイバリューが非常に高いんですね。
不思議な仕掛け。
で、またギミックね、
うん、
これ立体のレイヤーボードになっていますんで、そこにね、カード突き刺すんですね。そのカード自体に穴が開いていて、その組み合わせで分かるようになっているということなんですね。ただ一つね、これ問題がありまして、うん、実際に買ってやってみると分かるんですけど、カードが刺さらないんですよ。
そうなの？
狭すぎて。で、私すでに3枚カード折れました。
わ
ーっていうので、スゴロク屋さんに連絡したら、うん、ちゃんと交換対応無料でしてくれる、ということだったので、うん、もし皆さんも購入された方でね、
うん、
あれカード刺さりにくいなとか思った方は、ぜひオンラインで、
うん、
そちらの専用ページがありますので、ブログの方に貼っておきます。ご覧になっていただければなと。はい。手堅いですね。さすがスゴロク屋さんでございますね。ということで、キュウイズの王様。
はい。
はい、では続いて、どうぞ。
じゃあ、これ。全然ポーカー。
全然言ってないな。
何ですか？
はい。これはバッタポーカーです。
ほう。
このアートワークといえば、
あ、ゴキブリポーカー。
そうなんですよ。ゴキブリポーカーといえばもうね、もう知らない人はいないんじゃないかなと。
そうですね。
言われる、もう名作中の名作でございますけれども、こちらはですね、そのゴキブリポーカー、お化けキャッチ、フラフなどを手掛けたジャックゼメの最新作ですね。はい。ゲームジャンルはシンプルめなバッティング&セットコレクションとなっておりまして、これがね、もうほんと、これこそルール説明なんかも3分ぐらいで終わるもので、数字付きのカード、せーので出して、高い数字の人が自分の欲しい果物が取れるよ。時点の人がまた次の果物ってなるんですけど、バッターを取ってしまうとペナルティがあるよって、うん、でも拒否権はないから、高い数字を自分が出したつもりがついつい後ろの方になっちゃって、バッターを取る羽目になっちゃったみたいな、うん、で数字が被ればなかったこと脱落になりますので、うん、そういった形であえて被らせに行ったりとか、
うん、
そういった心理戦を純粋に楽しめるようになってるのがこのバッタポーカーなんですね、
うんうん、
で、これはね、ほんとめちゃめちゃ面白くて、もうゲーム界はこれ常に持ち歩いてますね、で、なんだったらみんな持ってくるから3、4個ありますね。
あ、でも確かに、私もあの、先週金曜日のゲーム会に行ったんですけど、はい、その時ありました。
あ、
ま
あ。
ポケットサイズでもありますよね。
う
ん、
そうですね、
カバンのポケットなんかに入れておいてっていうので、まあ、ゴキポとこれありゃもうゲーム会はクリアやろ、みたいな。
うん、強
っ。非常に、で、私が何がいいなって思ったのは、はい、この時代にまだこういったシンプルなゲームでしっかりと満足できるんやなっていう。やっぱ最近のゲームってどんだけコンパクトにしてもどっか個性があって、でその個性のせいでちょっととっつきにくいとか人選ぶってあるじゃないですか、
うん、
これはもう間違いなく誰が遊んでもゴキポと一緒です。絶対に面白い。いいゲーム、それがバッタポーカーなんですね。
あ、楽しみです。
はい、では続いて
こちら、
お、
ファジーズ。
ファジーズですね。これはもう私が先週買ってきたばかりの
新品。
ええ、
ふわふわのぷよぷよみたいな。
あ、そうなんです。かわいいでしょ、このボックスアート。ただこれね、ヨドバシで買ったらね、がっつりシールと値札貼られてましたね。剥がすときにちょっと塗装取れちゃいましたけれども。
ボードゲームっぽくないですね。
そうですね。
そうなんですよ。で、箱にもですね、なんかあの、そう、手書き風にタイトルも書いてないです。
ほんまや。
警告必ずお呼びくださいとしか書いてないから、うん、なんてゲームってなるんですけど。うんうん、こちらは、この見た目の通り、ジェンガ。綿を使ったジェンガです。
綿ジェンガ。
綿ジェンガ。で、下の方から指定された色の綿を取ってね、はい、で、上の方にペトってつけていくという。
お
で、また次のプレイヤーがめくったカードに記された色の綿を取って、上にペトってつけていく。
でもすぐ崩れてしまいそうだけど。
そうです。
そうなんですよ。うん、ところがやっぱ綿って静電気っていうものが存在しまして、案外変な形でもくっついていくんですね。ほら、ここの後ろにも書いてある、こんなか、もうこんな感じで、いやもう物理的に無理やろみたいな形になっても、
はかりみたいな形に。
問題ないです。だそこが楽しい。ていうかもうそれが全て。で、それ絶対、絶対崩れるってってなるけど、うん、いけちゃうまんみたいな。
でもすごいなんか誰でも遊べそうでいいですね。
そうですね。
うん、で、これミスってしまった場合、
はい、
他のものも一緒に落としてしまったとか、うん、そういうのでペナルティがあるんですけど、そのペナルティもめちゃめちゃアホ臭いんですよ。
え、どうなんですか？
あの、利き手じゃない方で鼻つまみながら、右手、人差し指と中指だけでやるみたいな。
鼻つまむ意味ないですよね。
いや、そういうちょっとしたプレイング風景として面白くなる要素も入ってる。
なるほど。
パーティー感
パーティー。
すごいですね。
まさにパーティーゲーム。で、これ実際はもうこれ、ボックス自体はなしで、うん、中の、
あ、すごい、シェイカーみたいな。
そう、シェイカー状のこれで持ち運びができますし、これを抜けばもう、
台になる。
そう、ゲームになるんですね。
ゲームができるんですよ、これで。
ポポンって。あ、ほんまや、意外にもいける。
すごい、ポップ。
ポップでしょ、いい作りですよね。うん、というものになっていますんで、ぜひね、今後、パーティーゲーム、まあ、修学旅行なんかね。
これ渡したり可愛いですよね。
お子さんが修学旅行に行こうとしてるんだったら、ぜひこれを渡すとかね。
いや、あとね、これあの、あさとさんがよく紹介している AVY にやるゲーム。うん、
いやいや
い
や、
濃いですね。
もうあさとくん行かれてるからね。最近あんまツイッターで見ないなと思ったら、たまにツイートするの、本当にもう AV にボードゲームが出てるの発見しましたしか見てないもんな。大丈夫かな、本当炭酸。
お仕事が忙しいってことでしょ
うね。そうですね。
まあ、疲れてるんでしょうね。というふうに、ファジーズ。はい、ぜひぜひ遊んでください。はい、残り3作品となっております。続いて、チパミさん。
はい、これですね。シーソルト&ペーパー。
あー、シーソルト&ペーパーはもう今話題の、スゴロク屋さんでね、受賞されてましたよね。スゴロク屋大賞としても取ってるし、あとドイツ年間ゲーム大賞2023の推薦枠になっておりまして、チパミさん大好きなんですか、これ。
いや、面白いと思いますよ。
これ、いい、これすごいですよね、このゲーム性。なんか想像してたんとはまた違った。
そう
なんて、なんて表現していいかわかんないですけど、アイスクリーム食べた時に、塩味の、
はい。塩ワイナやったみたいな。
うん。
あ
ー。なんかこれしょっぱいけどまあ美味しいみたいな。
あー。
ああいうノリなんですよ。
あ、でもそんな感じ、そんな感じ。あの、あれ、あっさり、あっさり、あれ
あれってなる。
ミルク頼んだはずや
けど。なんか癖になっちゃうなみたいな。
うん。
で、これが、ブルーノカタラとセオリビエールの合作で、まあブルーノカタラは世界の七不思議デュエルとか、うん、キングドミノを手掛けた方ですし、片やリビエールはひっつきカメレオンとかね、フライングゴブリンの方ですから、まあその二人なんで、まあそらトリッキーなゲーム作り出すわいっていう感じなんですが、うん、セットコレクション要素ありのハンドマネージメントになっていますね。自分の手札でペアになったら出せる。で、出したカードによって様々な効果っていうのがいろいろと連鎖していくというものなんですけど、なかなかこの得点の計算方法というかそのチャレンジ方法がユニークなんですよね。このゲーム、ストップかラストチャンスっていう風に宣言するんですよ。自分の得点を出すときに。
はい。
で、ストップってなった場合は、まあ、全員がそれぞれの得点ゲットするんですけど、
うん、
ラストチャンスって言った場合は、もうこれはね、チャレンジなんですね。自分が最もポイントが多いなって思ったらラストチャンス。
そう。
で、それで勝つと、自分だけが大きい得点を得られるんですね。
はいはい。
ただ、ミスった場合は、その逆、ペナルティを食らっちゃうんですよ。だから、ああ、今の見えてる、みんなが場に出してるカードから察するに多分、これが今一番だろ、みたいな。って思ったらラストチャンスだし、うん、いやいや、十分、まあまあ、今そんな無理しないでもって思ったら、ストップでそのラウンド終わらせるしっていう。で、どこでストップされるかっていうのをお互いに睨み合いながら進めていく。という風になってるんですね、
うんうん。
で、そこがすごく刺激的。
でも実際自分がポイント取ってるって思ってたのに、全然そうじゃない。
そうじゃなかった時ね。
ね、でも一応、その、半分はメモリーというか、あの、うんうん、見えてるカードを拾うこともできるし、山札からも取れるんですけど、
うん、
見えてるカードとか拾ってるはずだと思うんですけど、
はい、
なんか自分が一番だと思ったのになって。
まあ、ある種の、まあ、その、メモリーというか、
そうですね。
その、カウンティングをしていくっていうところも非常に重要なので、
うん、
これ初心者同士で遊べば、ある程度の運ゲーなんですけど、上級者で遊ぶと、ものすごいすごい奥深さを堪能できるんですよ。そこがおそらくスゴロク屋さんでも評価されたとこだなとは思うので、
だからあれなんですかね、サマリーに役が揃った時のポイントとかカード効果とかを教えてほしいんですけど、うん、そのサマリーがなくて、
いやいやそうわざとじゃないでしょ。
いやなくて、あった方がいいですね、そうカードの枚数だけのサマリーがあるんですよ、ね、
うん、
あれそういうことだから、カウンティングしろよって、
いやそうなのか、そういうメッセージ性だった
そうかもしれない、役とかみんなよっつって、
はい、まあ相当癖はあるんですけど、噛めば噛むほど味わい深いというのがこのシーソルト&ペーパーですね、はい、では続いてのスモさん、
はい、じゃあクエスト、
あ、クエストはもうこれもう待ちに待った、私もこの2年か3年ぐらいずっと待ち続けていた作品。
お
ー。ディスカッションメインの正体は陰徳ゲームなんですけど、あの名作レジスタンスアバロンのリメイクなんですよ。
あ、そうなんですね。
これがボードゲームメモさんで高得点を取ってからもうずっと待ちわびてたんですけど、
はい、
とうとうホビジャから発売されました。で、実際レジスタンスアーバロンはやられたこと、
うん、
ありますよね。で、さらに評価が上がってたんで、これは相当面白いやろうと。でね、いざ遊んでみるとですね、
うん、
はい、
これはプレイ時間が大幅に短くなって、スマートになったレジスタンスアーバロン。
ああ、そうなんですね。
となっていまして、どうしてもね、アーバロンって、長くなっちゃうんですよ。毎回その誰で冒険行くって提案した時に全員でじゃあ賛成反対ってやって、ああまた反対が多かったから次の方どうぞって、これ何回やんねん、
うんうん、
私6時間、1プレイで6時間1回やったことあります。
すごい。
その時は本当カオリンさんとか最終的に目真っ赤っかで立ち上がってましたからね。そういった部分がオミットされて、もうリーダーの言うことは絶対、
うん、
ただ途中途中でね、他の人が自身の正体とか見てくるっていう、うん、そういった要素も入ってくるので情報が開示されていくんですよね、
うんうん、
でそれによって、いやどうなっていくんだ、この中でこの人が正義この人が悪っていうのはうっすら見える、うん、賛成と反対それだけ覚えていればよかったところから、そしてちょっとルールは複雑化しましたけど見やすくなった、
うん、
っていうところがこのゲームのポイントなんですよ。ちぱみさんどうでした？
いやー、私はですね、ちょっとバランスが、これで、ある一陣営が勝つようになってるから、ちょっとバランスが。
あー、そうですね。このゲーム、だいぶその、オミットされた結果、どうしても、あの、優位な役職みたいなものが如実に出るようになっているので、基本役職とルールだけでは正直バランスはね、そこまで良くはないですね、
うんうん。
ただ、ルールブックの後ろにバリアントの役職とディレクターズカットルールっていうのが入っていますので、一部の人が曰くそちらの方が圧倒的におすすめらしいです。
ディレクターズカットって言われるとちょっとワクワクしますね。
だそっちで本当は遊んでほしいらしいんですけど、まあ、要はそっちだともうちょっと複雑化しちゃうんで、まあ遊びやすくしてるっていうのは基本ルールなんですね。なのでそっちで、ああちょっとまあ今こっちの陣営が勝ちすぎちゃったねってなったら、ぜひぜひディレクターズカットルールなども挟んでみてやってみるのをおすすめしますね。はい。まあ、これであればまあ1時間もかからずに、
うん、
なんだったら30分以内でね、
うん、
ワンプレイ終わるので、
はい、
何度もやりたいって方はクエスト、
うんうん、
もっと激論したい 戦いたい、ディベートしたいって方は、レジスタンサーバロンを遊べばいいなということです。はい。だから、どっちもね、それぞれ一長一短がありますから、もう皆さんクエスト遊べばいいわけでもなく、レジスタンサーバロンが好きな人はそのまんま遊んでもいいと思います。はい。といったところで、では最後。
はい。
はい。
じゃあ、これです。満を持して。
満を持して。
こちら。ダイビー。
あ、ダイビーね。もうこれ、最後まで選んでくれなかったですけど、わざとなんですね。
そうです。満を持してね。
あー、紹介していただきたい。こちらゲームデザインは、元ゲームマーケット事務局長の、
カリア・ケイジさん
です。そうですね。もう、ホラボドに幾度と出ていただいたカリアさんなんですけれども、
はい、
この度、ハーベスト・バレーという名前で、うん、起業しまして、その初作となるのは、このダイビーなんですね。
うんうんうん、
これもお二人やられたでしょ？
遊びました。
遊びましたよ、
うん。
これはよりスマートにして遊びやすくなったヤッツィ。
うん、
で、ヤッチーといえば、シャマラン監督の映画ビジットにおいて、サイコパスおばあさんに無理やり遊ばされることでおなじみですよね。ヤッチーって言いながらね、襲いかかってくるんですよね。これ多分ね、カリアさんも知らないと思いますね。私もびっくりしましたからね、無理やりヤッチーやらされるんですよね。主人公兄弟がね。
ダイビーの話しましょ
う。あ、そうですか。まあ、ビジットいい映画なんですけれども。まあ、そのヤッチーをよりスマート。うん、まあ、遊びやすくして。このダイビーはもう十分なほどに洗練されていて、うん、5つのダイスを振ってね、うん、役を作るんですよね、
うんうん、
で自分の手元には6つの目標っていうのが用意されていて、それを6周するだけです、
うん、
つまり6回の手番でちゃんと6つの目標全部できますかと、
うん、
でそれぞれに得点がありますから、
うん、
よしこれを狙うぞ、振り直しはこっちに使うぞっていう形で狙っていくゲームですね。
そうですね。できなかった場合はその役を捨ててしまう。
そう、カード自体を捨ててという風になってしまうので、リスクも非常にでかいですね、
は
い、
ゲーム収束がすごいわかりやすいのと、
うん、
あとはこれね、やってるとね、なんでかわかんないですけど、修学旅行の夜みたいな雰囲気。こんなのダイス振って、あ、全然じゃんとか。
なるほどね。まあ確かに、ダイスじゃらじゃらゲーとしても、そういう盛り上がりはありますね。
そうですね。
うん。で、これダイビーっていうタイトルの名前がついたカードがあるんですけど、
はい、
これはですね、すべての出目が一等で同じになると、即勝ちなんですよ。もうポイントとか関係なく、即勝ちという役なんですけど、これ確率がですね、1296分の1なんですよ。
もう出ないよ。ワンちゃんいけるんだって
3。いや、あなた1296分の1で当たる宝くじ買います？
買わないです。
ね、うん、なんですけど、なんかたまに X で、ダイビー出たってツイート見るんですけど、嘘だろって思いますけど。
でも私普通に4個までは全然出ますよ。2回見ましたもん。
いや、そうなんですよ。この1等によって6倍ですから。5つのうち4つが一緒になるのは、要は1296分の1よりさらに6で割った数ですから。全然違いますから。5つってもうとんでもないですからね。
じゃあ6倍遊ばなきゃですね。
いや、そうですね。たくさん遊んで、もし出たらそれはもちろん盛り上がりますし、それにかけてみるっていう、まあ、このロマンね。
そうですね。
まあ当然ダイスゲーなんで運要素も大きいし、ルールがかなりシンプルとなっていますから、
うん、
これお子さんとも遊べます、
うん、
そして大人だけで遊ぶ場合は拡張タイルを入れて遊ぶのがおすすめですね。
うん、
はい。まあ、その拡張タイルもね、非常にシンプルなものですから、それによってよりゲーム性が上がるし、別にルール量として分かりづらくなるわけではないです。はい。で、これ販売が相当順調なようで、もうすでに増版が決まってるらしいですよ。
すごい。
ねえ、
ほんとに。でもなんか、この、ね、箱のサイズって買いやすいですよね。
うんうん。
あー、アートもいいですしね。
アートもいいですね。水色で。
で、これね、サイコロめっちゃ可愛いんですよ。
あ、このダイスのね、カラー。
うん、
これボックスとかテーマカラーに合わせてね、
ね、
色も非常に可愛らしい。
そう、このシアンのダイスがね、丸っこくて可愛いんですよね。
可愛いですよ、
ね、
うん、
で不思議とね、ゲーム会でやった時に、みんながね、狙った数が出て、このダイスが欲しいってすごい言ってましたよ。
ああ、そうね。
特に TRPG。
演技がいいのかな。
TRPG プレイヤー言ってました。
ああ、そうね。
そう、
いいダイスだって。
いや、絶賛ですね。はい、そんなカリアさんの運営する、ハーベストバレーはですね、今後すでに、3作品目まで発売が決まってるんですよ。
わ、すごい、
すごい。
えらいことですからね、これ。
すごい。
いや、人生かけてんな、カリアさんって思いますけど。
いや、もちろんかかってますよ、もう。
2作目ももうすでに私遊ばせてもらいましたけど、
はい、
そちらも期待だし、3作目なんか、まあ言ったら怒られるんで、あんま大きい声で言えないですけど、とんでもない対策になってますから。
すごい。
ボードゲーム ム業界激震の。
すごいな。
すごいですね。開発会社として。
さすがですね、アークライトであり、ゲームマーケット事務局長だった刈谷さんだからこそ、できるということなので。
日本のボードゲーム界を押し上げた。
応援していただきたいなと思います。
頑張れ。
ということで、計10作品出ましたね。
はい。
はい。
はい、では、この10作品の中から、もみさんが、これがいい、この中で一番お気に入りですよっていうものを見事、当てれた場合は、
はい、
スイーツ。スイーツが待っております。当てれなかった場合は、まあ、往復ビンタス
ね。バックサルティがでか
っ。メリケンサック。
やだな。
メリケンサック付きの。
話が出ちゃう。
はい、じゃあ、決まった。たら手を挙げてください。
でもいくつかヒントありましたもんね。
ありました。
そんなに気持ちが乗ってないなっていうのがありました。
うっすらね、ちゃんと出しておきましたから。
そう
です、はい。全部おすすめですよ、うん。全部おすすめですけど、その中でもっていう。
はい。
はい。
はい、じゃあいきます。せーの、ベロ。おっと割れました。ノスモスさんがフィンカ。チュパミさんがコスモオクトパスでございますね。
あ、
はい、正解は、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルド
ゥル
ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥいろんなゲーム出すぎて、最近なんかちょっと味付けしただけで出してきよるなみたいな、最近も鈴田さんがね、そんなツイートしてましたけど、この時代に、あ、ここまでシンプルにそぎ落としてでも新しい感覚で遊べるんやっていう、あー、こういうの求めてたっていうのがこのバッタポーカーなんですよ。
あー、もみさんの2度目の恋ですね。
ジャック攻めはすごいよ。
あー、本当ですよね。だって最初にハマったのもゴキブリポーカーですよね。
はい、まあ私だからこそっていうのもあるかもしれないですけど、うん、これ遊んで面白くないっていう人多分いないんですよね。
もみセカンドラブ。
はい、ということでお二人ともね、往復ビンタということで。いや、往復以上行きましたね、それ。いやいや、爆発してるやん。爆発しましたね。というわけでした。はい、皆さんもね、ぜひ今回紹介した10作品、機会がありましたら、遊んだり購入したりしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、ここまでボードゲーム紹介でしたけれども、
はい、
ここからですわ、
はい、
私、今回のメイン。
お、
え？
本当はこれが紹介したいがために、なんかボードゲーム紹介するかなぐらいの、それで、もう、だから一作品にまとめず、スタトトンって言ってたでしょ。
はい。
これはもう後半に本気で来てるからなんですね。
そうなの？
もうめんどくさいから10作品用意しちゃったぐらいのノリで聞いてだし、もう多分ここら辺でね、リスナーはもう3分の1以下になってますから。今回ご紹介するのは、
はい、
FF7 リバースでございます。
叩いてるの一人だけです。
あ、今回もね、ネタバレは、まあ、少し含むかもしれないですけれども、はい、今回の部分とかオチにはね、触れませんのでご安心いただきまして、そして久々のデジタルゲーム紹介なんですね。まあ、もみさんはね、1年に1作品くらいしかまあデジタルゲーム遊ばない。アナログゲーム畑の人間なんですけれども、その今年の一作が、この FF7、つまり、ファイナルファンタジー7リバースなんですよ。
あー、
ノスモさんは、そう、ファイファン、あ、ファイファンって略すのダサいからやめた方がいい。私たち世代だけですからね、ファイファンって言ってた。
一周回ってかっこいいです。
いや、全然かっこよくない。まあ、普通の人は FF って言うんですけれども。
ノスモさんは、FF は
7だけやった気がする。
逆に。でも、7の時、ノスモさん多分24
とかですよね。
そうですね。大学生、
はい、いや、いいですよね、セブンはね。
それはどんな男の影響でやったんですか？
どんな男って。
いやー、
それは角ガエルでしょ。
いや、でもね、やっぱりその世代で FF といえばもう大人気だったんで。
そうね、
みんなやってたんちゃいますかね。
あ、そうですよね。
もう本当猛烈に売れました。だから過去の FF シリーズで最も売れたのがファイナルファンタジー7なんですよ。で、累計で言うと、まあ、いろんなね、スピンオフ作品も出ているんで、それも含めたらとんでもない数出て売れてるんですけれども、
うん、
その FF7 がまあ、リメイクされましたと。
へー。
で、それ以前にホラボドでもですね、まあ、 これ実は3部作の2作目なんですけど、はいはい、1作品目は3年前にすでに紹介してるんですね、うん、っていうのが FF7 リメイク、
うん、
でそっからまあ3年ないし4年経ちまして出たのが続編リバースなんですね。まず私的に言いたいのがこの FF7 リバース買いなのかどうか、
うん、
前作やった人はもう絶対に買いだし世間的にも神ゲーとしてもっぱらの評判なんですね。あのゆっくりレイムってあるじゃないですか。
はい
はい。
まあ、その YouTube 番組でも大概いいところと悪いところを言うんですけど、そのゆっくり霊夢で悪いところはないって言い切って
そうなんだ、
はい、それほどですよ。
はい。
でミッドガル脱出からワスラルル都までのストーリーが描かれてるんですよ。ワスラルル都といえば
エアリス。
そうエアリスがとんでもない。危ないね、言いかけたね、危ないねエアリスがねえらいことになることでおなじみのあそこまでなんですけど、
でもリバースってことはもしかしてい
やそう思いますよね。のリバそうリメイク2っていう名前ではなくてなぜリバースなのか、
ね、
っていうのもこれ私勝手に、ね、冒頭でびっくりしたんですけど、うん、冒頭突如としてザックスが出てくるんですよ。ね、本来 FF7 っていうのはザックスっていうのはほんとちょっとだけ出てきて、
はい、
ああそういう人物がいたんだぐらいでしたし、インターナショナルっていうその後出たものでもまあもうちょいメインキャラになってきたけど、うん、ではなかった。それが、ね、そうザックス冒頭スタートなんですね。でなんでっていう、しかも謎の世界線が絡んでくるんですね。あれザックスこのタイミングで生き、あれなんでここにいるのみたいな。
じゃあザックスがいたということは
というリバースとは何を表しているのかというのも非常に気になるんですし、そして私は今のタイミングで約30時間はい、遊んでいますけれどもまだまだ全然進めてません。ストーリー3分の1もいってない。
父として進んでないですね。
全然進まないですこのゲーム。とにかくボリュームがありまして、はい、で前作リメイクはプレイステーション4版をクリア済みなんですけど、うん、このリバースにおいてはプレイステーション5専用ソフトになった。まあ、これはちょっと賛否両論ありまして、うん、プレイステ4でやってた人が買えないやんと、
う
ん、
し
かもプレイステーション5といえばね、うん、まあ、やっぱ6万円以上しますから、まあ、今は安定して買えるようになったとはいえ、うん、そりゃないぜっていうファンの人もいるかもしれないですが、このプレイステーション5専用になったことでロードは早いし、
うん、
でファストトラベルも一瞬だし、うん、で処理負荷の高い要素を潤沢に盛り込んでるんですよ。例えばね、うん、街に入るじゃないですか、
うん、
もう人間だらけなんですよ。もう、
うわ
ー、ものすごい数の群衆なんか塗っていくみたいな、みたいな。
そんなシチュエーションが、
あの新宿南口から出てモザイク通り通った時のあの気分思い出してください。なんでこんな人おんのみたいなあれじゃないですか。もう雑貨屋見えへんわみたいなああいう状況に、まあ要はプレイステーション5なんでそれだけ人が避けるし、それだけその人のボイスなんかも入れて常駐で喋ってくれるって、
ああ豪華やな。
そして戦闘はこのリメイク前作でさえすごく進化してたのに、
うん、
そこからさらにスピーディーで爽快になっているので、いやもう十分リメイクお腹いっぱいみたいな人もね、ここでまた新しく、
うんうん
う
ん、
うわこんな進化するんやすごって、
うん、すごいですね。今の時代にこんななんかなんていうかバブル期みたいな作り、
あ
お金かけて作りましたちゃんとっていう、
うん、
そうなんです。でまた見てください、これもうほら動画見せますけど、とにかく美麗なね背景グラフィックからキャラクター、これリアルタイムでもですからね。
すごい。
ムービーじゃないですから。
みんなあの顔がなんかちょっとあの平成中期っぽい顔してますね。
あ、
なんかこう。
それね、私ちょっと後で言おうかなと思ったんですけど。
眉毛の細さとかも。
私が気になるのはね、あの全員美形すぎるんですよね。
うん、
超絶デブのブスか。あと全員美形なんですけど。
みんななんかリアディゾンみたいな顔してる。
リアディゾンってもう今だと伝わらない人もいるかもしれないですけど。
ちょっと検索してみてください。
あ、
で今回オープンワールド、まあエリアタイプであるんですけどオープンワールド、オープンフィールドになっているので、
そうなんだ、
だからもういくら遊んでも全然ストーリー進まないし、そして前作はまあ正直寄り道あったけどほぼ一本道だったんですよ、ストーリー沿って遊んでいくっていう。で今回こそ FF7 もうちゃんと冒険できます。ミッドガルから出てワールドマップチョコボ乗ってあっちへこっちへ、そしてそこに隠し要素がふんだんに用意されていて、どん だけ遊んでもそれぞれにちゃんとねシナジーがあるんですよ。そ
うちょっと見える感ないですか。
あそうです。いやいやこんなんセフィロスとクラウドといえばもうほぼほぼ、
まあそうですね、
もうそういうノリですよ。
執着されてる。
なんでそんなセフィロスはクラウド君にみたいな。
ね
でクラウドはセフィロスの春ばかり見るんですよ。
あのなんか女の人いるのにその人
ちょっと笑っちゃうんですけど、クラウドはですね、
あれ
あセフィロスがいるって言って指を指してみんなにね、あそこセフィロスがいるって言うんですよ、
うん、
でそれもう幻覚なんですけど、はい、みんなもう分かってるからいるねみたいな、いるいるみたいなノリで
みんなあのちょっとクラウド
に対して、ね、ちょっと呆れてるんですよ。
ちょっと介護っぽい
半笑いだったりするんですよ、
ね、
でこの見てくださいビーチでのシーンなんかエッチだ
でもクラウドはそんな興味ない感じ、なんなんでしょうねこの感じ。
うーんまあ今回恋愛要素がありまして、
おはい
あるんだ。
デートあります。
そうデートはもちろん FF7 の時と一緒で、
うん、
ロープウェイに乗るっていうシーンがあるので、その時に誰と乗るかっていうのは好感度によって変わるんですけど、好感度というシステムが入りましたね。
マレットも選べます。
まあもちろんもちろん選べるというか選ばれるというかね、
う
ん、
そうですね、
はい。でさらにミニゲームも手厚くて、音ゲーとかリズムゲー、それからボードゲーム、カードゲームっていうのもおまけ程度じゃなくて、もうしっかりもうほんとそれだけで一本できますやんっていうレベルで入ってるんですよ。どこ取っても抜け目なし。
いやすごいですね。この物量すべてまとめ上げるとは、
ね、いいこと言いますね。でこの物量なぜできたのかというところの、まあ私なりの、まあ、憶測も入るんですけれども、
はいはい、
やっぱり下地があるからなんですよね。
あ
ちょっと前に FF16 をホラボド内で語った時に、まあ、こういったところが穴だねみたいな話も若干したんですけど、
うん、
やっぱそちらと違って要は1から作ってるわけじゃないから、FF7 という評価を受けた下地がある分、ゲームデザイン、レベルデザイン、グラフィックすべてにおいて構築していきやすいんですよ。上乗せしていきやすいんですよね。揺るがない地盤があるから。
うん、ああ、そうですね。あの、ストーリー基盤はほとんど変わらないでしょうし。
だから面白さを追求できる。
うん、あと魅力的なキャラクターがもうその当時で、ちゃんと、
そう、8と違ってね。8と違って、やっぱ7はやっぱり、キャラクターの評価も高いですから。
いやまあでも主人公のね、あのなんかあのゴテゴテのクロムハーツ感は好きでしたよ、割と。
まあまあクロムハーツ感で言ったら、まあ、FF7 もそうなんですけど、まあこの3年で、たった3年4年でここまで作り上げてるのすごいなっていうのは、やっぱそこでしょうね。
そうですね。だって知らぬシンガーの皆さんもソルジャーもみんなかっこいいもん。みんなね、レジサンスもかっこいい。
あといってちゃんとね、オミットしてある部分もあるんですよ。無駄に武器とか、防具とかをワンサか増やすとかでもないし、はいはい、その育成要素とかに絞って、できるだけ、コンパクトにしてある。
マテリア要素。
そう、マテリアとか、あと武器自体も、その一つの武器が、いろんな要素を持っている、育成だったり、専用の技持ってたりとかもあるんで、そこに愛着も持てます。
ああ。
ま
あ、
とはいえね、とはいえ、まあ、そう差し引いても、やっぱり要素はふんだんすぎて、プレイ時間10時間してもまだチュートリアル流れますからね。多すぎるんだろうね。慣れは必要、最初のうちはね。とは思いますけど、もうそこ超えたら、ほんともう夢中で、寝るのも忘れちゃいます
よ。これのために有給取りそうですね。
いや、ほんと私も仕事休んででもやりたいぐらいですけどね。逆にあれですわ、ゆっくりやろうって今考えてます。
あ
一気にやっちゃうと寂しい気持ちにな
る。でも分かります、分かります。私もね
エンディングまで行きたくないので、
ときめきメモリアルのガールズサイド11年ぶりに出たやつ、
はい、
あまりにも好きすぎて冒頭のオープニング開けたところ止めてます。
いや、早すぎやろ。
やり
たい。いやいやいや、それ飽きたっていうね。やれや。
始まって
る。それはやろうぜ。ゆっくりでも。
うん、何も始まってない。
まあね、やっぱ3ヶ月、4ヶ月以上かけてね、私もじっくり遊んでいきたいなと思っていますね。はい、まあそんな神ゲーの FF7 なんですけど、でもね、私としてはやっぱり、
うん、
そのゆっくりレムが言おうが、
はい、
あえてのネガティブな点をもみさんなりにもう、ひねり出したろうと思って考えましたわ。
はい。
うん、お、何ですか？
眉毛が細すぎる。
眉毛が細すぎる。眉毛が細すぎる。ちょっと惜しい。
あ、
ちょっと惜しいですね。のそもさん、何だと思います？
へぇ、
じゃあ、ちょっとその、私が、わってなってしまったシーンをちょっとお見せしますね、動画で。はい、 はい、ということで、動画見ていただきましたけど、まあこれポッドキャストなんでね、何の動画見てってなりますけど、まあ今のを見てもらったら、まあ私が気になってるところがわかるかもしれない。
あざとい。
ああ、そこですね。
あのテンションが特殊。
私リメイク、つまり前作の時はここまでじゃなかったと思うんですよね。まあちょっともう3年4年前だから、もしかしたらそんな変わってないかもしれないんですけど、あとまあそのリメイクのインターグレードっていう DLC で出たユフィ編っていうのがあって、でそこでユフィが初登場して、快活な、ユフィが活躍するシーンもたっぷりあって、でとうとうリバースで合流するんですけど、ユフィのこの合流シーンがとにかく虫図が走る。
ありがとね。
はぁ、あ、なんそれ。あとなんかクラウドがさ、その人命救助、溺れたユフィのために胸に手を当てようとしたら、なんかこう、おっぱいを触ろうとしてましたねみたいなくだりあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん。いやいや、ティファとかなならいいんですよ。うん、まだ年一緒だし。
うん、
ユフィって、まあ、相当者なんですね。なんだったら中学生ぐらいのキャラクター設定なんで、そんな子にそういうちょっと性的な描写というか、シーンを与えてるのとかも、うー、うわーって思っちゃった。
でもそれもやっぱ平成中期じゃないですか。
なんかちょっとあれなんですよね、あのオタクが好きな女の子像みたいなのがティファもエアリスもユフィもなんていうの、余すところなく入ってて
FF8 からずっとそうですよ。
そこから温度感があるんですよ。で、いや FF7 元のものは正直、まあ、脳内で保管したわけですよ。
そうですね。
私ユフィが一番好きなんですよ実はね、
ああ、そうなんです
ね。ユフィのためにいち早く仲間にして一緒にゴンドラ乗れるまで頑張って何回もプレイし直すぐらい好きだったんですけど、
エアリスじゃないや。
そう、エアリスじゃなかったんです。でもうこの方もうリアルタイムデモで見てしまって、でフェイシャルキャプチャーもさすがじゃないですか。
そうです、
感情が顔とか出てシュシュシュとか、もうパカパカパカとか、あーってなんかそんなんじゃないって
恥ずかしくなっちゃいますね。
そう、恥ずかしくなっちゃう。これは私が大人になったのプラス、やりすぎ。
あー
ね。
こんなやつおると思って。
映像がまたリアルだから余計に。
うん、そうなんですよ。すね、完全にね、現実味がありすぎ
ちゃう。ユフィ自体も、やっぱあの、中性的な女の子の顔だったじゃないですか、日本人の顔。
そうですね。しかも当時流行ったね、ルーズソックスを履いてて、で、広末涼子っぽい髪型をしてるみたいな、なんですけど、まあ、ここに来てこうなるかみたいな。いや、もっと快活で、周りを乱すようなトラブルメーカーっていうとこだけでよかったのに、ポカポカポカじゃないねん。ありがとねじゃないねん。
多分ね、あの、随所にディズニー感が出てるんで、多分、そのディズニー感
が。あ、オーバーアクションはあるでしょうね。海外でも FF7 ってすごい人気なんですよ。だから、海外に向けてオーバーアクションしてるっていうのはあるでしょうか。ボディーランゲージも強めなんですけど。
そうで
しょう
ね。
とはいえ、ロリすぎる。でもね、ユフィに限った話じゃないんですよ。エアリスとティファ。ってね、恋がたきなんですよ、ある意味、
はい、
クラウドを取り合って、
うんうん、
で両方から腕引っ張ってですよ、クラウドで、私の方だよねクラウドみたいなやり取りも前作あったんですよ、
うんうん、
ね、いや普通そんなんなったらお互いにバチバチじゃないですか、
うん、
違うんですよ、そんな気まぐれオレンジロードみたいな展開じゃないんですよ。ほんと二人でなんか仲良くして、二人ともいい子、クラもういいように言えばいい子、悪いように言えば都合のいい子なんですよ。クラウドにとってめちゃめちゃ都合のいい子なんですよ。
まあ確かにクラウドから別に愛情とかも受けてないですもんね。
そうですね、まあギャルゲーって見方をすれば確かにそういうどっちにもっていう風に持っていかないといけないっていうのはありますよね。どっかに傾いちゃうと、もうそっちに行っちゃうってことになるから。
そうですね。でも結果、クラウドは、セフィロスにだけ感情をむき出しにするから、ここがカップリングになってしまうのでは説があるんですよね。
いや、結局そうなんですよ。結局彼の中で一番は、セフィロスなんですよ。ほんでセフィロスおらんところ向かって、見て、セフィロスって、みんな見て。
かわいそうな
子。いるね、みたいな、ノリになんの。あの、見てられない
んです。でも、しょうがない。だって、あの、クラウドもうぶっ壊れてしまってるから、みんな、あの、介護する目線。晴れ物みたいなね。
プレイヤーがちょっと大人になってるっていうね、ホミさんがちょっと大人の階段を登りきってる感じが
か。
まあそうですね。そういった意味ではちょっと女性キャラが若干気味悪いなって思ってしまったんですよね。ここはねリメイクの時はもう全く気にならなかったんですけど、なんかリバースは拍車かかったなっていうところが気になるところかな。
あでもエアリスもディファも嫌われないようにしてるじゃないですか、あんまり。
えクラウドに？
いやあのプレイヤーに。
これがねびっくりするシーンがあって、あのクラウドがその過去の話した時に、うん、ティファは幼馴染だけど、うん、あれ私の知ってる出来事と違うやんみたいな
思い出話をした時に、
うん、クラウドが言ってる内容と私が知ってる内容は違うみたいな、うん、ちょっとこれ確かめようと思って、うん、ティファが夜な夜な誘うんですよ、
はい、
ちょっといい私と二人きりで話があるのっつって、うん、宿屋の中でね屋上に二人で行こうって、はい、こんな無夫婦なことないじゃないですか。あれこれはキスの一つでもあるんですかぐらいのシチュエーションで、うん、まずびっくりするんですけどクラウドがでっかい剣背中に刺し直すんですよ。呼ばれて布団から起き上がってすぐにカシャっていやいやもう殺すつもりですかみたいな。なんでティファと話すだけで背中にでっかい剣背負って、ほんで向かって屋上を行って、んでティファが私ちょっとクラウドに聞きたいことがあるんだけどみたいなことを言ったら、うん、クラウドがもうそれを遮ってね、
うん、
遮って急に脳内のセフィロスが言ってきたティファに騙されるなみたいなこと言われたのを思い出し、あティファ本当にお前はティファなのかっつって、ね、失礼にも程があるじゃないですか。
まずあの背中の剣も失礼やし、その後いきなりなんか遮って夜に
遮って、お前本当は偽物なんじゃないかみたいなことを言ったら、案の定ティファが ひどいみたいな、そんなのないよみたいな。
それはそう
で戻っていくんですよ。だからもう話できないまま。そんなかわいそうなことすなよ。
クラウドは遅れてきた中二病設定なんで、
あ
の背中の剣は多分ね皆さんで言う、ブレスレットみたいな、
ウォレットチェーンね。
そう、
ウォレットチェーン、
ウォレットチェーンとかブレスレットとかそういう自分とアイデンティティたる部分
なんか、いや違うでしょ、元忍者が常に懐に刀を持っているようなツノガエルさんだってそうですよ。ノースモさんの旦那さんもそう、常に刀持って歩いてますけど、それと一緒よ、男のシンボルなんですよ。
これがないと俺じゃないみたいな。
そうです、もうそういうのが、もともとはゲームしてたからよかったけど、ちょっとこのテイストで見せられるのきついし、ティファかわいそうだし、ないがしろにされてるのに、それでも好きとか言ってるのどうなみたいな。
いや、それもね、ティファもね、幼馴染補正ですわ、幼馴染じゃなかったら多分好きになってないし。
あ、そうですか。いやー、そういう点でもね、私が思ったのはやっぱここですね。キャラゲーであるからこそどうしても相性っていうのはここに如実に出たなっていう、このキャラが否めないみたいな、認められないみたいな。
あー。
ということでね、まぁ、ここまでいろいろ話してだいぶカットしたような気もするんですけれども、まぁ、私の熱い気持ち、そして気になる点が出たところで、まぁ、まとめですけど、まぁ、とにかく時間があっという間に溶けていく超絶傑作ですから、田辺さんなんかそのプレイステーション5持ってないから遊べてないって言ってますけど、プレイステーション5を買ってでも遊んでほしい、
うん、
リメイクやったんだから。
あと
3部作全部出てから遊ぼうって思ってる方、
うん、
無理。これだってリメイクが5年、
うん、
リバースに4年、で最終作また4年か5年かかるわけですよ。
寿命
が本当に、これ普通に考えて13、4年かかってるんですよ。エヴァンゲリオンより怖いわこれ、
うん、
だから3部作全部出てから買おうっていう、ちょっとそれはちょっとね、もうね、ボリューム的にも難しいん で、
う
ん、
そうですね、
もう今すぐ買ってください。なんだったらこれパッケージで言うと売上本数、
うん、
実は25万本ぐらいですよ今。
こんだけ頑張って
厳しい。
そう厳しい。
あ、
やっぱリメイクが何万本売れたらそれを超えることってないんですよね。
そうですよね、
続編だから、
うん、
次の作品にも影響しちゃうんで、ぜひ皆さんで、ね、購入して遊んでいただきたい。
お金を投げ銭しないと。
そうですね、
ぜひ買っていただいて、そしてエアリスがねどうなるのか、
うん、
プレイステーション版原作ではね、
うん、
エアリスがあんな目にあっちゃいましたけど、うん、それがどうなるのか、運命を司るフィーラーを前作で無事倒した、消滅させているので、運命からはもう出してるわけですから、
うん、
そしてザックスが出てきたということは、いろんな世界線がクロスしているのかどうなるのか、私もまだ遊んでいませんから、
うん、
気になるところですし、
でもザックスが生きてるとしたらエアリスはザックスの方に、
はい、というところでね、
はい、
まあ、皆さんもデジタルゲームもし1本だけ買おうと思うんだったらこちらを買っていただきたい。
これか、
は
い、すごいな。
フェプセブンリバースでございました、
はい、
どうでした、ノスモさん、こんだけ聞いて、
うん、でも 意外と私 FF11、
うんうん、
オンラインのやつやってたんで、
ちょ
っと11なんてもうだって
難しかったです。
当時だってネット環境を整えるだけでも相当ハードル高い時代のね MMORPG ですけど、
で7もその当時めちゃめちゃ感動して、
はい、
あこんな物語があるんだっていう続きってねちょっと気になるなと思いましたね。
そうでしょ、うん、
買ってあげてください。
でもねこの間ねあの、はい、コストコ行ったら、はい、プレイステーション5がもう山積みになってたから、こんなとこにあんねやって思いました
ね。今ね逆にもう超安定しちゃったね。
コストコで売ってましたよ、
サーモンと同じように。
ただ多分次の FF7 はプレイステーション6とかに、まあ、なってくるんですよね。
今多分ね鋭意制作中ですよ多分ね。
いや4、5、6っていう風にまた見てしまったらやばいこと。
6になってしまったらあのそのハードの研究もいるから、
ね、
より時間かかるじゃないですか。もう
怖いですね。
やばいっすよ。
手に入るのかな。
はい、まあそういったところで、まあいろいろ話してきましたが、じゃあいつもの言ってもらいましょう。ちこみさん、
はい、ホラーボードは生産ブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes、Spotify からも聞けるようになりました。自動的に更新されるので便利です。X、かっこツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO、ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや X、かっこツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、というところで、まあ駆け足で、とんでもない作品数を紹介してきましたけどね。
はい。
はい、まあもう。
作品で、あの、すべて10作品が飛んだような気がします。
でも、お二人が集中しなくてはいけないのは、
はい。
BGB。
いいですよ。楽しんできてください。
いただきますよ。
はい。なんか意気込みありますか？
意気込み？
ないんかい。ないんかい。なんとなくで行くんかい。まあ確かにでもそうよ。初めてだからね、このイベント。
どうなの
正直不安もあるだろうから。
いや、意気込みとしては、うん、アートを、今までそんなに作ったアートですみたいなこと言わなかったんですけど、それをいろんな人にプッシュして、
うん、
お仕事もらえたらな。
ああ、そうですね、
うんうん。
そういう場ですからね。
そうです、
ね。はい、今後につながるといいですね。
うん。
そして、ノスモスさんもね。
そうですね。
たっぷり癒されてみてください。
はい。はい、遊んできますよ。
というところで、終わりましょう。
はい。
はい。
はい。今回お送りしたのは、なんだかんだ言って、結局、ユフィをレギュラーメンバーに入れてる、モミ。
SM クラブに行った時に、エムジョさんを生で縛った時に、うまく縛れなかった、不器用なチコミ。
何その話、怖っ。何
新車を買ったら自動運転モードっていうのがあって、初めて体験してドラえもんの世界やんって思ったノスモスでした。
チャオチャオ。